伝道礼拝ではキリスト教の教え、その世界観などを今年は取り上げてまいりました。最初は唯一の誠の神様がこの世界を作られた、創造された、そのことをお話ししました。キリスト教の用語では創造の教理というふうに呼ばれるものです。あるいはイエス・キリストによる救いということについても取り上げた回もありました。今年の後半はそのことははっきりとは申し上げませんでしたけれども、救済の教理と、言われるそういうものの中からいくつかのことを取り上げてまいりました。主があなたを招かれたという有効証明ということについてお話ししたこともあります。あるいは神様の子供とされる、ことされるという、そういう教理について取り上げたこともあります。先月は人生がリセットされた、そういう題でお話ししましたけれども、これは再生あるいは成果、そのように呼ばれる教理について取り上げたものでした。来月はですね、12月に入りまして第4週は、クリスマスの伝道礼拝ということになりますので、通常の伝道礼拝は今日がですね、今年の最後ということになります。イエス・キリストを自分の救い主として受け入れる、そのことで救いに入れられるわけですけれども、その救いに伴って与えられるいくつかのことがあります。救済の教理として教えられているものの中で、特にですね、先ほどもお読みしましたけれども、ウェストミンスター小教理問答をですね、私たちの教会では信仰告白として読んでおりますが、この小教理問答がですね、救いに伴って与えられるものとしていくつか挙げておりますが、その中の一つとして神の愛の確信ということが挙げられています。今日はこの神の愛の確信ということについて取り上げたいと思います。主である神様がどのように愛を表されるのか、そのことは聖書の前半の方、旧約聖書に記されましたイスラエルの歴史を見ると大変よくわかる、そういう面があります。イスラエルの民は主である神様の民として、ただ主だけを礼拝するように、そのように召された人々でした。主はイスラエルの人々を愛してくださり、ご自身の宝の民としてくださいました。主はエジプトで奴隷として苦しめられていたそのイスラエルの人々の叫びを聞き、彼らをエジプトから救い出してくださいました。そして私の他に何者も神としてはならない、このように救い出されたイスラエルの人々に戒めを与えられました。この神様とイスラエルの関係というのは夫婦の関係にも例えられるような愛の関係、あるいは父と子の関係にも例えられるような愛の関係、そういう愛の関係がこうして始まったわけです。しかしイスラエルの民は主の戒めを守らず、偶像礼拝を繰り返してしまいます。イスラエルの歴史の中で何度も偶像礼拝に走ってしまう、そういうイスラエルの人々の姿が書き記されています。それは夫を裏切って他の男性と関係を持つようなことである、そのような預言者書などではそのような表現もされております。そういうことがありましても、イスラエルが危機的な状況に陥りまして、 主に助けを求めて叫ぶ。イスラエルの人々がこういう時に主に助けを求めて叫びますと、主はその度に彼らを助け出してくださいました。その時そういう救いがですね、実現しますと、人々は主こそ誠の神だということを、そのことを思い起こすわけですけれども、しかししばらくしますと再び偶像礼拝へと戻ってしまう、こういうことが何度も繰り返されました。主は預言者をやはり繰り返し使わしてですね、主に立ち返るようにと呼びかけますが、多くの人は耳を傾けませんでした。この今読みましたエレミア書に記された預言を語ったこのエレミアも主に立ち返れというふうに語るように、主から使わされて人々に語った、そういう預言者の一人であります。エレミアはイスラエルが南北に分かれて、そして北側のイスラエル王国がもうすでに滅ぼされた後の時代、南側のユダ王国に使わされた預言者でありました。主の戒めに従おうとせず偶像礼拝を続ける、そういう人々にですね、このままではこの南のユダ王国も滅ぼされることになる、こういう警告を続けました。しかし実際にユダ王国はバビロン帝国によって滅ぼされることになります。エレミアは実際にユダ王国がバビロンによって滅ぼされる、その時まで預言者として活動をした人です。エレミアの預言の通りに、バビロン帝国によってユダ王国の首都エルサレムは破壊され、そこに住んでいた人々はその多くがバビロン帝国へと連れ去られました。エレミアの預言の通りのことが実際に起こってしまいました。しかしエレミアは、主がそのままイスラエルを見放されるのではない、このことをも主が語られた言葉として人々に伝えています。主の愛はこれで終わりではないということです。主はイスラエルを再び回復してくださる、そのように約束してくださっている、そのことを人々に語り伝えました。エルサレムが滅ぼされたのはイスラエルとの縁を切る、そういうことのためではなかったわけです。イスラエルに回復が与えられるとき、どのようなことが起こるのか、今日の箇所で予告されています。国が滅ぼされてしまって、もう取り返しがつかないような状況になってしまった、そういうことをイスラエルの人々は目の前にしています。そういう絶望的な状況に直面している人たちに、この希望の言葉が告げられます。一節を読みします。その時にはと主は言われる、私はイスラエルのすべての部族の神となり、彼らは私の民となる。主である神様とイスラエルは夫婦のような、そういう愛の関係に例えられます。父と子と子のような愛の関係、この関係のことを契約というふうに呼びます。日本語で契約というふうに呼びますと、何かこう非常にドライで愛のない、文章を交わしただけのような、そんな関係に感じられるかもしれません。しかしこの契約、聖書の中に記されますこの契約というのは、決してそのようなドライな関係なのではありません。契約を結ぶにあたって、動物の血を主の祭壇と イスラエルの人々に降りかける、こういうことがなされました。これはもうだいぶエレミアの時代よりも昔の時、モーセの時代の話でありますけれども、シナイにおいてシナイ山のふもとで契約が交わされましたが、その時には動物の血が流されるということがなされました。命を犠牲にしてでも守られるべき関係である、そういうことが示されています。このように血が流されて契約が結ばれますので、ある牧師はこれは日本風に言えば血盤状を交わしてるんだ、血盤状を交わすようなそういう非常に強い関係なのだ、このように表現をしました。それほど固い約束、固い誓いを交わしている関係です。その契約の関係を示す典型的な表現が、主がイスラエルの神となる、そしてイスラエルが主の民となるということです。つまり一節の言葉、私はイスラエルのすべての部族の神となり、彼らは私の民となるというのは、この主とイスラエルの間の契約の関係、このことを示しているわけです。あの契約の関係はまだ捨てられていない、そのことを主が自ら語ってくださっているわけです。夫婦の関係に例えられるような愛の関係、父と子のような愛の関係を主がまだ保とうとされている、こういう事態が目の前で悲惨な、もう取り返しのつかないような事態が起こっている、エルサレムが破壊されるというような事態が起こっている、そういう中でなお主はまだあなたたちを見捨てておられない、固い愛の関係がまだ続いている、目の前に起こっている絶望的な状況、それがあってもまだ絶望する必要はない、このように語ってくださるわけです。人間であれば夫婦の間で繰り返し相手を裏切るというようなことが起これば、もう縁を切ってしまうしかないということになろうかと思います。その方が良いのかもしれません。しかし主は裏切られ続けたにもかかわらず、ご自身の民に対する愛を捨てようとされません。3節をお読みします。遠くから主は私に現れた、私は常しえの愛をもってあなたを愛し、変わることなく慈しみを注ぐ、裏切られてもなお常しえの愛、永遠の愛で愛し続けてくださる、これが私たちの主の姿であります。裏切られた、そういうことで愛情をもう割り引いてしまおう、こういうことをなさるのでもありません。変わることなく、変わることなく慈しみを注いでくださいます。その愛の深さ、愛の強さ、それは私たちの想像を超えています。これほどのことをしたのだから、もう当分の間苦しめられて、もういつまででも苦しめを懲らしめを受けてですね、反省をしていればよいのだ、そんなふうにして言われてもですね、仕方がないのよ、仕方がないような、そのような罪人たちでありますけれども、しかし主はそうはされないわけです。常しえの愛で愛してくださり、そしてもう一度喜びで満たしてくださるというのです。4節、乙女イスラエルよ、再び私はあなたを固く立てる、再びあなたは太鼓を抱え、楽を奏する人々と共に踊り出る。 太鼓をたたえて踊りの輪に加わる、そんな様子です。体いっぱいに喜びを表す、それほどの喜びで満たしてくださる、そういう約束です。裏切ったものである、それにもかかわらずそれほど心から喜んでよい、それほどの喜びを与えてくださる、そういう愛で愛してくださるわけです。しかもこの喜びというのは一時的な感情で終わるものではありません。五節、再びあなたはサマリアの山々にブドウの木を植える、植えた人々が植えたその実の初物を味わう木を植えてから実がなるまでにかなり時間がかかりますブドウの場合ですと比較的早くて、3年ほどで実がなり始めるそうです。3年といいましても、それまで剪定をしたり、手間のかかる世話をしながら収穫の時を待たなければなりません。植えた木がつけたその実を、自分が植えた木がですねつけたその実を食べるためには、その土地に住んで、そこで安定した生活を送っている必要があります。再びバビロンのような軍隊に攻め込まれる、こういうことがあれば、せっかくその木を植えてもですね、その実を自分で収穫するということはできません。主が与えてくださる喜びというのは一時的な感情、そういうものだけでとどまるものではなくて、継続的で安定的な喜びであるということでもあります。植えた木、実をならせるその木が実際に植えてから実がなる、それを自分で収穫して味わう、その時まで安定して喜びを与え続けてくださる、その実から毎年のように与えられるそのおいしい実を味わい続けることができる、そのような喜びの継続があるということでもあります。この箇所で言われていますこと、このエレミア書で直接的に言われていますのは、バビロン帝国によって滅ぼされて捕囚とされた人々に対してですね、再び彼らに回復を与え喜びを与えるという、そういう約束であります。主が何があろうと決してイスラエルに与えられたこの契約と呼ばれる深い愛の関係を捨ててしまうということがない、そういう保証であります。イエス・キリストを自分自身の救い主として受け入れるということは、実は主である神様との契約に入れられるということでもあります。主が与えられる契約という深い愛の関係、これは決してイスラエル民族だけに与えられたものではないわけです。主は全世界、全宇宙を作られました。そして私たち一人一人のことをもお作りくださったお方です。しかし人間は作り主であられる主の存在を無視して生きてきました。自分の作り主であられるお方を無視して生きるということは、それ自体が大きな裏切り行為であります。主は作り主であられ全世界の王であられます。それにもかかわらず、この王の命令に耳を傾けようとしないというのは、 王に対して大変無礼な反逆罪であると言えます。私たちは知らず知らずのうちに多くの罪を重ねてきたわけです。しかしそれでも主はご自身が作られた者たち、私たちのことを愛し続けてくださっています。ただ心の中で愛しているということだけではなくて、実際に愛のための行動を起こしてくださっています。その愛の行動というのがイエス・キリストを与えるということです。主である神様はイエス・キリストというご自身の独り子が十字架の上で血を流すことによって私たちとの間にこの契約を立ててくださいました。私たちの教会では毎月第一日曜日に主の晩餐の礼典を行っていますが、イエス様ご自身が主の晩餐の礼典を定められた時、ブドウ酒の入った杯を取って、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、このようにおっしゃいました。ご自身の独り子の血を流す、このことによって契約が私たちと神様との間に立てられました。ご自身の独り子、そのお方の血を流すということでありますから、主である神様がどれほどこの契約に本気でいらっしゃるか、どれほどこの契約を重んじていらっしゃるか、そのことがわかります。それは私たちがこれまでに犯してきた罪、またこれからも犯してしまうであろう罪、あらゆる罪を許して、神様は私たちの神となってくださり、また私たちをご自身の民として受け入れてくださるということであります。私たちは絶えず主を無視し、主の命じられることに反して罪を繰り返してしまうものであります。しかしそれでもなお、常しえの愛をもってあなたを愛し、変わることなく慈しみを注ぐ、このように約束してくださっているということであります。こんなことは人間の常識、人間的な感覚では理解できないことです。しかしそれでも主はこれほどの愛を約束してくださっているわけです。さらに言うならば、主は私たちに救いを与えることで、太鼓を抱えて体いっぱいに喜びを表現したくなるような、踊りの輪に加わってその喜びを表現したくなるような、それほどの喜びで私たちを満たしてくださるということでもあります。またその喜びは、植えた木が実をつけるのをじっくりと待つように、じっくりと味わい続けることができる、そういう息の長い喜びでもあります。イエス・キリストを通して与えてくださった契約、その契約によって示してくださった主である神様の深い愛、それはどんなことがあっても失われることのない常しえの愛であり、変わることのない慈しみであります。それは祝いの喜びのような豊かな喜びを与えてくださる愛であると同時に、実りをじっくりと待つような息の長い喜びです。イエス・キリストが十字架にかかり血を流してくださった、そのことによってその契約に対する 神様の真剣さ、本気の愛が示されました。感謝を持ってこの愛を受け取りたいと思います。イエス・キリストを自分自身の救い主として受け入れることによって、力強く決して失われることのない主の愛を受け取りたいと思います。お祈りをいたします。主よ、あなたの深い愛、力強い豊かな愛を